はい、ただいま2月26日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運デーの星の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで、まあ、2月ももうすぐね終わりということになりました。まあ、2月はいつもより月が短いので終わるのも早いということですよ。
はい、
と今の2月楽しいことありましたか。
はい、はありました。
何でしょう、それは何でしょう。
2月3日かな、
はいはい、
節分の日のイベントですね。
はい、
はい、恵方巻きをいただきまして、はい、ちょっといろんな人の気遣いによって、
はい、
恵方巻きを3本食べることになったんですけども、
はい、
これが全部美味しくて、
はい、
ただただ幸せでしたね。
赤くも3本いただいたと。
そうですね、全部で3本食べましたね。やっぱり1年間で最も楽しいイベントだけあって楽しく過ごせましたよ
やっぱ切ってるのとは味が違う。
そうですね、はい、やっぱり大きい果物とか食べるときって幸せだと思うんですよ、
はい、
口いっぱいに広がる感じ。
そうですね、
つまり恵方巻きはお寿司の進化系みたいなところがありますよね。
あ、
もう口いっぱいに広がり続ける幸せ、
はい
僕は結構ね、はい、本当に1年間楽しみなんですよね、次の2月3日が、
ね、でも職人さんからすれば巻き寿司をね、
はい、
この切断面をちゃんとこの綺麗に切るっていうのも、まあ、下手なやり方がふにゃっとなるわけじゃないですか。
その、
飴で言うと金太郎飴みたいな感じでいい感じのね、切断面をきれく切るのも技術が必要ということなんですけど、
はい、
それをして全、まあ、いらないと。
ああ、いらないとは言わないんですけど
それが進化であると。
それはね、はい、職人さんの技術は素晴らしいと思うんですけどもでもまあ、はい、うまいですね、つながってるのが
なるほどですね。まあまあ、そんだけ3本分のその年神様をね、年神様の服をいただいたと。
そうですね、
いうことですよ。はい、
着実にお腹に服がたまりましたね。
いや、これでも本当にね、めでたい神様はみんなふくよかですからね。
なるほど、はい、じゃあ僕もどんどん服を貯めていくのかもしれないですね。
かもしれないですね。なるほど、分かりました。まあ、先ほどもねこう始まる前にめちゃなんか お腹すいた言ってね、お腹すいたのをエネルギーに変えるぞ言ってはりましたけれども。
そうですね、
はい、じゃあ次の朗読ももうね、見事に空腹をエネルギーに変えてやっていただこうかなと。
そうですね、はい、朗読が終わる頃には腹筋がバキバキに割れてるかもしれないですね
わかりました、まあ、腹から声を出せば、
ね、そうですね、
鍛えられますから、はい、そんなところも楽しみにしていきたいと思います。ということで今月もやっていきましょう、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょう。
はい、はい、遠足といえば、
はい、
バナナはおやつに入りますかっていう問答があると思うんですけども、
はい
はい、完全にこれのアンサーができました。
まあね、ちょっとずつ暖かくなってきたので、
はい、
遠足な気分になったんですかね、ヨハン氏も
そうですね、はいはい、
そんな中で、まあ、もうおやつはいくらまでですよって、300円までです、150円までですよとか、まあね、200円までですよとか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、おやつはいくらまでですよって言ったら、先生バナナはいいですかみたいな、
はい、
まあ、定番のね、朝パンをかじってればぶつかるみたいなような、まあ、いや、
はい、まあ、定番のやつですね。
定番のやつですからね、はい、そこを元にということで、はい、まあ、定番のものを読むということは、もう読み方も王道の読み方、王道のナレーションというか、なんて言うんでしょう、
は
い、
どうですかね、はい、この登場人物がそれほど王道ではないかなとは、
はい、テーマとしては定番やけれども、登場人物は結構ひねりが効いていると。
そんな感じはやっぱありますね。
なるほど、 わかりました。じゃあその人物の個性も表現しながら、はい、
そうですね、
定番に対するアンサーがもう見事に今回答えられているということなんで、そこ答えを届けるというところが一つのミッションでありますから。
なるほど、
はい、じゃあもうその人物になりきってね、しっかりとアンサー答えをねお届けしていただければと思います。ということでお願いします。
バナナ。以上が遠足の概要だ。何か質問はあるか。うん、バナナはおやつに入りますかね。うん、質問の意図はこうだろ。おやつは150円までって制限にバナナが含まれないとしたら、バナナはお弁当の一部として無制限に食べられる。それを狙っての質問だな。いや、賢い君のことだ。まだ先がありそうだな。もしバナナがおやつに含まれないなら、他のフルーツも同じ扱いになるだろう。教育者たるもの、バナナを認めてリンゴはダメなんて不条理は許されない。バナナがいいならリンゴ、みかん、桃、チェリー、キウイ、パイナップルも通るはず。君は考えた。バナナ、リンゴ、みかん、桃、チェリー、キウイ、パイナップルをお弁当枠で持ち込み、おやつ代の150円で三ツ矢サイダーを買う。フルーツを適当な大きさにカットし、三ツ矢サイダーに浸せばフルーツポンチの完成だ。いいだろう。バナナやその他フルーツをお弁当に含むことを認めよう。だが君は見落としている。フルーツポンチを実際に食べるとそんなでもないということを。サイダーの炭酸は中途半端に抜け、炭酸を犠牲にして浸したフルーツは甘い水で濡れた味がするだけ。君はこの遠足で精度の穴をついて手にした美酒の味気なさを思い知るだろう。何？プッチンプリンを買ってプリンアラモードにするのか。君は本当に賢いな。
はい、そしたら感想を聞かせていただきたいと思います。 FM ムーブから長谷川さんお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
そうですね、すごくこう一人喋りなんですけど、ナチュラルで、呼んでる感じがしないんで、やっぱり間の取り方とか、なんですかね、声のトーンとか、あとこう滑らかにつないでいくっていうのがすごく上手だなと。あと滑舌もしっかりしてるので、はい、聞き取れない単語とかがないので、まあ、意味がこう分からなくなっていくっていうのがないんで、すごくうまいなと思いました。
ありがとうございます、
はい、あとはフルーツがすごく並列でたくさん並んでですけど、まあ、この並列の言い方も明瞭で、
はい、
分かりやすかったので、ちょっとこうずらずら読む感じとかがないのがすごく良かったなと思います、
はい。
あとは、まあ、先生ね、こんな先生おらんやろと思ったんですけど、いろいろこう今思うと、でも子供は矛盾をついてくるので先生って大変やなとかあとね、フルーツポンチも大変やけど、プッチンプリンもこれえらいことなるんちゃうかとかね、保冷剤はこれクーラーボックス持ってくるんじゃないかとか、ちょっといろいろこう考えさせられる、膨らんでくる話で、よかったと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
フルーツポンチは好きですか？
フルーツポンチは、はい、好きですよ、
はい、ここはちょっと引っかかるところかもしれないですね。
嫌いな人もいるんですかね。
いらっかもしれないですけど、あと僕これ聞いてて思い出したんですけど、小学校1年やと思うんですよ、初めての遠足の時にまさにおやつはいくらまでって言われて、
はい、
でみんな家帰って、で友達が電話かかってきて、おやつ一緒に、お菓子一緒に買いに行けへんって言われたんですけど、
はい、
いやお菓子ぐらい一人で買えよって言って断ってしまって、たんですけど、ちょっと人間として何かが欠けてるなと今にして思いますよね。そういうことじゃない、一緒にお菓子買いに行くってそういうことじゃないっていうのが、
そうですね、
その時は分からなかったっていう、ちょっと変な子やったなというのをちょっと思い出しました。はい、ということで、アクアの開運朗読コーナーでした。 月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。はい、ということで来月ですね、3月、はい、昔の言い方では弥生と言います。いよいよ生い茂るという意味がある弥生ですね。まあ、あのさつきさんとか弥生さんとかって、まあ、さつきは5月です、3月は弥生さんとかね、女性の名前につけられることが割と多い、ね、この 12ヶ月にそれぞれ古い名前があるんですけれども、まあ、弥生さんとさつきさんは、まあ、特に弥生さんはね多いかなと思います。というのも、まあ、やっぱりねここから春でいよいよ生い茂っていくみたいなところがプラスのイメージとなって命名にも使われているのかなというようなところでですね、非常に縁起のいい月の名前であるかなと思います。はい、まあ、そんな、ね、3月っていうのは、まあ、3月3日がひな祭りということでですね、まあ、女性のね、桃の節句ということで、非常にねイベントとしてもこの盛り上がるというようなところですね。はい、そして、まあ、ホワイトデーとかもありますけれども、3月は21日、今年はですね21日が春分の日ということになりまして、昼と夜の長さが同じになってですね、太陽が真西に沈むというようなところからですね、まあ、ご先祖様先祖供養のイベント日としてですね、まあ、春のお彼岸の中心の日が春分の日であるということですね。はい、まあ、そういう形でですね3月っていうのはこれからですね、まあ、暖かくなってきたりとかいうような形で、人の行動も活発になっていくということですね。そして、まあ、昔のヨーロッパでは3月が1年のスタートとされていましたですね。まあ、今のここの我々のこの数え方ですと数字の3が始まりっていうのは変な感覚ではあるんですけれども、まあ、英語の月の言い方っていうのは数字じゃないので、まあ、3月からスタートなのかというようなことですね。まあ、その名残として、2月が28日までしかないと、もともと3月春を1年の始まりとして、10回ですね、お月様の満ち欠けが10回ぐらいになると、冬になってですね、まあ、冬ごもりをすると。で、まあ、その後の冬の2ヶ月は数えなくて、3月からまた春ですよ、1年の始まりですよというのが昔のヨーロッパの暦だったと言われております。まあ、そこから、まあ、その数えてなかった2ヶ月間も数えようということで付け足されたというようなところですね。で、それがまあちょっと不足し部分があるので、2月が28日までになっているというようなところはそこまでになっていると、そういうところからですね。で、この1年の始まりを春という考え方っていうのが、まあ、今のカレンダー4月始まりとか、そういうところにもつながってくるんですけれども、まあ、春分点というのが一つね、大きなポイントなのかなと思います。3月の21日なので、まあ、どちらかといえば4月1日の方が近かったりもするんですけれども、まあ、この昔はなかなかねこの日に合春分来るっていうのとかもうそこまで正確に分かってたわけではないので、まあ、大体この辺だろうと、月のお月様が大体12ヶ月循環する中で大体この辺だろうというところで決まっていったので、3月あたりとあったり4月1日だったりっていうのが今のカレンダーにつながっているということですね。ですので、まあ、大体この太陽の光景みたいなのも春分点を一つにね、ゼロ度からスタートするみたいな考え方もありますので、まあ、天文学的な意味で言えば春分というのが一つのスタートなのかなと思います。それが今の、まあ、カレンダーの3月、昔の3月が1年の始まりだったり今の4月スタート、ね、だったりするというようなことになってくるということですね。そしてこの、ヨーロッパではそういう形ではあるんですけれども、日本の中におきましては、まあ、日が真西に沈むというところからですね、まあ、真西にね、綺麗な、まあ、夕日を見るとあそこにね極楽があるような感じの見え方がしてくるようなというところからですね、まあ、浄土思想というのが生まれるわけですね。そしてそこで、先祖供養の、まあ、あそこに天国がありそうだというようなところからね西を拝む先祖供養みたいなものがつながってきてお彼岸へとつながってくるということですね。もともとはその東アジア全体の 自然崇拝的なところからの考え方ではあるんですけれども、そこから、神道のね、先祖降霊祭とかですね、仏教のお彼岸とかにつながってくるというような感じですね。そうね、ですので、まあ、この自然の神様という考え方であったりとか、まあ、先祖神様であったりというような考え方がだんだんですね、文化として根付いてくるというのがアジアの特徴であるということですね。ですので、まあ、このなんて言うんでしょうね、まあ、お彼岸の先祖ご先祖様的なイベントも大事にしていっていただきたいなと思います。はい、その辺がですねきっちりしていけばより、ね、リセットされたすっきりとした新学期を迎えれるんじゃないかなと思います。あとはですね、まあ、コロナの話でもあるんですけれども、なかなか活発になってきたなということですね。まあ、寒さのピークとともに感染者数も増えて暖かくなってくるにつれてだんだん少なくはなってきているんですけれども、まあ、なかなか思ったよりね、多いなというのが、まあ、実際の感想ではあるんですけれども、まあ、ここからですね、まあ、ウイルスもなんて言うんでしょうね、まあ、生き延びるための戦略というか、生成発展しようとするということですね。なんて言うんでしょう、こう自分たちが強くなりすぎると結局宿り主を殺してしまうということですね。で、宿り主を殺してしまったら、まあ、自分たちも結局死んでしまうというところですね。ですので、まあ、自分たちが生き延びるためにはあまりですね、宿り主をこう殺さぬように進化するというところが、まあ、生存戦略なのかなということですね。そして、まあ、コピーを繰り返してですね、まあ、個体としては死ぬかもしれないけれども、全体として進化すると発展していくというようなところがウイルスとしての発展なのかなと思いますね。まあ、そこに人間はどう立ち向かっていくかというところではあるんですけれども、まあ、結局は強くなるしかないなのかなと思います。その、まあ、ワクチンとかいろいろ、まあ、その医療によっての対策っていうのはあったりもするんですけれども、まあ、根本はやっぱりね、免疫力なのかなということですよね。ですので結局この、まあ、春のね、この陽の木のエネルギーをですねしっかりと吸収してですね、心身を活性化させてですね、まあ、ウイルスに打ち勝つ体を作っていきたいなと思っております。はい、ですのでですね、皆様もまあ感染症対策もろもろは大事ではありますが、まあ、なんて言うんですかね、心は塞ぎ込まずにですね、日の光を浴びることによってですね、なんかセロトニンとか、 なんかね、そういう脳内のね、活性化物質が出るとも言われておりますので、そういうのを浴びてね、体をね、運動もして、健康に保っていただければですね、まあ、より良いね未来につながっていくのかなと。一人一人がそうやってね強い体をね作っていくことによってね全体としてウイルスの進化に打ち勝っていけるんじゃないかなと思っております。3月っていうのはねちょうど卒業のシーズンであり、まあ、明ければ、ね、入学のシーズンであり一つのねまた大きな節目の時ではありますので、そこに向けてですねしっかりと立ち向かっていけるようにね元気にやっていただきたいなと思っております。はい、ということでね、そんな感じで、あとは、まあ、ひな祭りの話に戻るんですけれども、まあ、桃の節句、桃の花が咲く頃っていうことになりまして、で、まあ、女性はですね、子供に限らず大人の女性もひな祭りを祝った方がいいとされております。なので桃のお菓子とかを食べるというところは一つそうなんですけれども、この桃っていうのが日本神話の中では神様であるんですね。桃そのものが神様の名前がついてまして、まあ、オオカムズミの御事っていう名前があってですね、まあ、その黄泉の国からのこの追ってくる者たちをですね、やっつけるというね非常に重要な役割を担っておりましてですね、その払う力とかですね、浄化する力がねものすごく強いとされております。まあ、コロナ対策という意味でもですね、まあ、その神話からの話ではありますけれども、悪いものを、ね、退散させるという意味ではですね、非常に縁起の、そのコロナ対策としての縁起のいいものでもあると思いますので、まあ、今年のこのひな祭りっていうのはですね、特にね、多くの方に もう大事にしてですね、祝っていただけたらと思います。はい、そんな感じで過ごしていっていただきたいと思います。ということで月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべです。それでは行ってみましょう。3月の運勢です。
1月生まれの人、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運が花丸です。
はい、1月生まれの方は初めは障害があったとしても後に叶う時になります。自己過信は NG、 協力者を求め人に従うことが開運のポイントです。
ゆっくりじっくりことを進めましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方は今までの地道な努力が周囲に認められて尊敬されるときですね、ただし有頂天になることは NG、神様、仏様、ご先祖様を祀ることが開運のポイントです。
あらゆる過去によって今の自分がいます。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、3月生まれの方は先に仲間を作るべき時になります。一人で進むことは NG、 人と協力関係を結ぶことが開運のポイントです。
こういう時の 1+1 は2以上になります。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方は実力がなかなか発揮できない時になります。途中で投げ出すことは NG、 もう一工夫することを自己 PR、 もう一工夫することと自己 PR が開運のポイントです。
自分の強みをはっきりさせてください。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、5月生まれの方は平静を保つ時になります。ただし慎重になりすぎることは NG、 欲望にとらわれないことが開運のポイントです。
強すぎず弱すぎずでいきましょう。
6月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は表面的なものが勢い盛んな時になってしまいます。見栄えの良さに気を取られることは NG、 内容をじっくりと固めていくことが開運のポイントです。
時間が経つと差が出てきます。
7月生まれの人、恋愛運が×、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、7月生まれの方は出費の多い時になってしまいます。しかし出し惜しみは NG、 見返りを求めない姿勢が開運のポイントです。
出すべき時は出すという感じでいきましょう。
8月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は同じ失敗を繰り返してしまいやすい時になってしまいます。ちょっと盲信は NG、本業本分本道に立ち戻ることが開運のポイントです。
一回一回を丁寧に取り組みましょう。
9月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方は小さなことはうまくいく時になります。大勝負は NG、 有力者に相談することや人に従うことが開運のポイントです。
積み重ねを重視してください。
10月生まれの人、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方は人が喜び集まる時になります。自信過剰は NG、 人の世話や苦労を買って出ることが開運のポイントです。
あんまり天狗になってると足元を救われます。
11月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方は古い問題から先に解決するべき時になります。新しいことを考えることは NG、 先に内部を整えることが開運のポイントです。
問題の根源と向き合ってください。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、12月生まれの方は競争相手が多い時になります。怠け心は NG、 人間関係を大切にすることが開運のポイントです。
この1ヶ月は気を張っていきましょう。
はい、ということで、まあ、いろいろな方がいらっしゃいましたが、総論といたしましては、あまり出しゃばりすぎずに、まあ、人からの引き立てをがあればそれを受けていきましょうということですね。まあ、基本的な方針はそのままでいってですね、まあ、あまり新しいことには手を出さずに今まで積み重ねてきたものを大事にしましょうというようなところでですね、はい、まあ、新年で目標を立てたりとかですね、1年の期を簡単にやるというね、やってきた方とかはですね、まあ、継続して進んでいきましょうということですね。で、春になってくると、まあ、体も動かしやすくなってきたりとかですね、いう部分でどんどんね、3月4月は勢いが上がっていく人は、まあ、その運勢とか関係なくてこの季節柄っていうところでですね、まあ、多いと思います。そしてですね、勢いが、まあ、疲れてくるのが5月頃みたいな話で、5月病みたいなものがあったりするわけですけれども、まあね、勢いよく進む時もあれば、あ、そうじゃない時もあるわけですけれどもですね、まあ、その辺をね、なんて言うんでしょうね、こう短絡的に見てですね、まあ、一喜一憂することなくね、今が調子いい感じだからといって、あ、調子に乗ることもなくですね、今が悪いからといって悲観的になるわでもなくね、まあ、こうは波はあるもんだというところをね、もう大枠で捉えてね、安定して進む姿勢が大事かなと思います。まあ、一年のね、楽器で言うと、本当学年的な感じで言うと、本当締めくくりの大きな時になりますんで、しっかりと新たな4月に向けてですね、良い3月を、過ごしていっていただきたいと思います。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。